柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、いよいよもうね、1年が終わりそうになるという今日は12月30日ですけれども、ね、最後の放送になってしまいました。
はい、
はい、
さてこのですね、1年は本当に
本当ですね、
はい、
ではあの今年最後にご紹介していただけるワインは何でしょう。
はい、本日ご用意しましたのはルミエールプレステージクラスオランジェ2022というワインです。
はい、
オレンジワインですね。早速ついてみたいと思います。
これももちろん国産ワインなんですね。
はい、
うん、あ、本当だ、綺麗なオレンジワイン。
そうですね、
山
梨県の勝沼にあるワイナリーです。
オレンジワインって皮も一緒につけるんですっけ。
そうです
ですよね、
果皮をつけて、
はいはい、では今年最後の乾杯、
はい、乾杯。
あ、いい香りですね。
うん、
うん、ああ、オレンジワインらしい、
ちょっと爽やかな渋みもあって、
うん、酸味も効いて、はい、
美味しいですね。
はい、
はい、今日これと合わせるちょっとおつまみで、
はい、
缶詰シリーズをご用意しました。はい、今日はですね、鶏せせり、
鶏せせり、
はい、首のとこです。せせり
せせりってそうですね、首の肉ですよね。
せせりの直火焼きということで、ね、ちょっと開けてみたいと思います。
今年はこの缶詰シリーズ楽しかったですね。
はい、よいしょ、はい、こうなっております。
あ、いや、あ、美味しそうだ。ではちょっと拝借をいたします。お先にちょっと失礼いたします。はい、どうぞ。
はい、すいません。なんかこういうちょっとお醤油を使った、しかも炭焼きなんで香ばしいですから、オレンジワインに合いそうですね。
あ、この缶つまも美味しいですね。
うん、
とっても美味しい。
そうですね、よく缶詰にありがちな甘さがあんまないですね。
はいはい、これあのオレンジワインって久々に登場しましたけれども、はい、この年の瀬にこれを選んだ理由があるんですか。
まあ、クリスマスは終わってしまいました。
はい、
年の瀬に向かって少しこう華やかな気分に浸りたいなと思いまして、
うん、
はい、で後に登場するちょっとまたあの食べ物ともちょっと関わりがあります。
そうなんですね、わ、はい、かりました。楽しみにしてます。
もう年末です。多くの方は明日お休みだと思いますので、今日はあの宇都さん、ぜひとことん飲みましょう。
はい、
はい、柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
宇都さん、
はい、
2024年どんな1年でしたでしょうか。
あっという間でしたね。で、私としては、
はい、
65点、自分に対してですね。
あ、点数までつけられますか。
いや、実はですね、あの毎年年が明けるとあのだらだらと過ごさないように、今年1年でこれだけはやろうっていう目標をいくつか立てるんですよ。はい、であのスマホの中にね、
はい、
入れておいていつも見れるようにしてるんですけど、改めて見たら7つ自分の中で目標を今年の正月に立ててるんですね。
はい、
で、2つは完全にアウト。
そうですね。
で、5つのうち、まあ、ある程度進んだ、あ、そうだなって、これ頑張ったなっていうのがあったんで、まあ、65点なんですけど、
はい、
でも、なんだかんだ言いながら、まあ、あの忙しい中でも、充実した1年ではあったですね。ラジオも1年間、とても楽しかったですし、ありがとうございます。
そうですね、なんかラジオもあっという間に1年だと思いますけど。
ですね、本当。
はい、もう、あと数日というか、あさって。明後日もう元旦ですからね。
元旦ですからね。
いやいやいや、びっくりします。
はい、
いや、でもやっぱ今年は暑かったですよね。はい、
まあ何日かだけですね、12月入ってからも、なんかこうキュッと磨きられるような日が、朝晩はありましたけど、日中は結構暖かったですしね。
うん、そうですね。
うん、 まあだけどなんか今年はあの市が明けてから、
はい、
あの雪はなんか多いらしいというような話もちょっと聞いてて。
そうなんですか、
はい、
よく暖冬にそういう時あると聞きますけど、
ね、ですし、まあ、ほら今年は振り返ってみると元日から例の能登の震災だったじゃないですか、はいはい、だからなんかねあの来年はもう少しこう災害のない明るい年であってほしいななんて思うんですけども。
そうですね、
うん、
はい、
今年1年はでもなんか大きな節目となったような何か思い出がありましたか、監督として。
節目というのではないんですが、まあ本当鉄頭鉄尾大変でした
忙しかったんですね、
はい、ちょっと詰めすぎたと言いますか
あでもその分集中してたというか、
ところがですね、なんかこう現代のこのご時世ならではの悩みなんですかね、やっぱりこう、はい、なかなか募集しても会社やってますんで、
はいはい、
募集しても人がなかなか入らないとか。
あ、なるほど、
まあ、働き方改革でかなりこう、会社のルール規約なんかを変えてみたり、
はい、
またあの日本政府が旗振って給料上げろって言ってますんで、
はいはいはい、
我が社も少しずつでもこう賃金アップしてますんで、
ええ、
かといって収入は増えないんですね
その経営者としての悩みですね。
企業努力と言います
か、なるほど、
続けつつ の忙しさでしたので意外と、まあ、つらかったですね。
あ、
はい、
でも体調は大丈夫でしたか、特に健康を害すること、大きな怪我とか病気もなく。
そうですね、怪我病気ってのはほとんどなかったんですけど、なんかでもまあちょっともちろんあの芸能界の人もそうですけど亡くなる方がやっぱ多くて
ですね。あ、今年多かったですね、はい、本当にあの、まあ、暮れの最後の方なんかね、中山美穂さんなんかもお亡くなりになられましたけど、
はい、いや自分ショックでした ね、 本当にね、やっぱり突然でしたんでね、
うん、はい、まあ、まだねちょっと寒い日も続きますので皆さん体にはご自愛をということで、はい、よいお年をお迎えいただきたいんですけど、はい、まずは1曲ですね、
はい、
お送りさせていただきたいと思います。では私から、今日はあのそれぞれに楽曲紹介ということでよろしいんですよね、
はい、
で私の方でですねレミオロメンで大晦日の歌というのをご紹介したいと思いますので、はい、お願いいたします。
梶崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
はい、宇都さん、
はい、
大晦日明日ですけど、
はい、
今日はせっかくなんで年越しそばをご用意しました。
おありがとうございます。
ちょっとオレンジワインと、
はい、
このきつねそばが微妙にいいのではないかとちょっと思ってですね、
あのさっきのせせりもそうですけど、
はい、
この関東のこの醤油系のそばと合いそうですね。
はい、そうですね。
あ、お揚げもまた美味しそう。いただいていいんですか。
はい、いただきます。
いただきます。
はい、うわ、いい音ですね。
あ、美味しい。
うん。
ちょっとお揚げもいただこう。
これ実はですね。
はい。
さすがにお蕎麦をちょっと出前してもタイミングが来ないんで、
うん、
今日ご用意したのはですね、最強どん兵衛ってやつなんです。ちょっと手を加えまして最強どん兵衛、天ぷらそばというかき揚げそばですか、
かき揚げそば
ですが、
はいはい、
ちょっとこのかき揚げ個人的にはちょっと油っぽいなと思うんで、
なるほどなるほど、
きつねに実は
変えたんですね、
うどんのとかとっかえっこしたんですよ
なるほど。いやだから表紙と違うなと思って、はい、あれかき揚げって書いてあるのにお揚げが乗ってるっていう。
これそばも 太い特別な麺、
はい、
そしてこの揚げも特別な揚げなんです。だしも6種類の合わせだし、でやげんぼり監修の七味と。
あ、これはね美味しいですね、は
い、ちょっと年末ね、ちょっとお蕎麦入れたりするのめんどくさいななんていう方には
僕
すごくいいん
どん兵衛大好きですよ結構やりますね年末どん兵衛
で。このどん兵衛と、
うん、
どうですかこのオレンジワイン
合います。やっぱりさっき言ったちょっとお醤油の風味と、なんでしょうね、このオレンジワインってすごく和テイストに合うんですね。
はい、うん、
うんうんうん、なんかこのままこのオレンジワインね、年明けまで次の2本目で今度はおせちと合わせていっても美味しそうな感じしますよね。
そうですね、
うん、
似たもの多いですからね醤油で、
うんうん、なんだお魚煮たようなやつとかね、はいはいはい、甘辛く煮たようなやつとか、
あまりこう甘さが強かったりお醤油が強いと、うん、 あの赤ワイン、例えばマスカットベリエとかそういう方が合うと思うんですけど、
はい、
淡いあの醤油の煮たものでしたらこのオレンジワインすごくいいと思いますよ。
なるほど、はい、じゃあおせちにはぴったりかもしれない。
はい、そうですね、
はい、楽しみですね、
はい、
年明けるのも早速飲むことばっかり考えてますけど、はい、
さてちょっと1年振り返りにまた戻りますが、
はい、
自分はですねその1年振り返るとすごくこうやっぱり、演劇と映画に明け暮れたなと。
うん、
まずですね、4月に公演という映画公開しました。全国で
よかったですね。
ありがとうございます、
はい、
そして、6月にですね帰ってきたことあるという舞台やりました、
はい、
これ
は
稽古1ヶ月半以上やりますんで、
うん、
かなり濃い合わせて公演含めて2ヶ月だったと思うんですね、
はい、
で直後に終了直後に、短編が2本撮ってます。
あはは。
でこれはまだ公開してませんので
ちょっとオープンには、ね、できない形
で、
はい、
まだできませんが、はい、短編が2本撮っております。
はい、
でそれが冷めやらない中、
中、
まあ実はもう情報解禁をしてるんですが、ある映画を撮りました、うん、
はい、
はい、まもなくあの徐々にいろんな情報を出していくと思うんですけど、
そっちは短編じゃなくてですね、
長編がです、
はい
はい、そして12月の12日たった1日だけなんですが、
うん、
亡くなられましたあの声優のタラコさん、
タラコさんの
ね、ちーまる子ちゃんの
声を
やられた、
ね、
はい、タラコさんのユニット枠プロデュースの演劇サムシングという舞台に1日だけゲスト出演しまして、
はい、
まあ、慣れないあの芝居でしたので本当にあのもう気合い入りたい気分でいっぱいですけど、
これね毎年あのこのタラコさんの枠プロデュースでやってて、タラコさん亡くなられたけど今年もやられたってことなんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、そんなあの演劇とこう映画の1年だったなと気がするんですけど、まあでもといっても4本5本の話なんですが、実はあの企画と脚本を書くとかですね、
はい、
宣伝で全国各地回るとか、
うん、
そういうことも含まれてるんで、まあ、もちろん稽古もそうですし、
はい、
編集もそうですね、
うん、
ほとんどもこれで1年間なんか埋まってしまったかなっていうようなそんな感じなんですよね。
いや本当にだって忙しそうでしたもん、
はい、
うん、途中でなんか倒れるんじゃないかって心配してましたけど、
まあ、なんとかね、松
本落ちましたいや本当ね、でもあのそれぞれに、
はい、
全部あの、年末のその、枠プロデュースさんのサムシングは今年はちょっといけなかったんですけども、はい、あの4月の公演、
はい、
それから帰ってきた蛍ですね、
はい、
あれも新しいあのストーリー性で過去と未来がね、はい、両方入り込んでるような新しい舞台にまたなってて、あれも素晴らしかったですし、
はい、
なんか全部なんかあの監督の歩んできた道を横から一緒にこう見させていただいたみたいな感じの1年でしたね。
いや本当あの忙しい中来ていた
り、いや
本当嬉しいです。
もう一つ一つも感動しましたし、まあいい仕事するなって思ってましたけど、
ありがとうございます、
はい、
あの宇都さんはの例えば政治家時代とか、
はい、
こう1年振り返って、まあ我々こう一般の人間から見てるとこういう法律が通ったとか、うん、
はいはい、
こういう法案を出したとか、
はい、
まあ、予算案が可決したとかしないとか、
はい、
難航してるとか、まあ、点でこう色を知っていくんですけど、
はい、
やっぱり見えない駆け引きって結構大変なんですよね日々。
そうですね、あの地方議会って1年間の間で議会が、はい、春夏秋冬って4回あって、はい、でも1年間のスケジュールって決まってるんですね、
はい、
で1回の会期って3週間ぐらいしかないので、
はい、
意外とその議会に出てない時間っていうのが、あの県議会議員さんとか市議会議員さんって多いんですけど、国会議員は基本的にあの通常国会が150日で、それがまた延長することもありえますし、この前までやってましたけど秋は秋で臨時国会ありますから、年間の3分の2強ぐらいはまず国会の仕事なんですね。で空いてる時に次の国会に処理しなきゃいけない法案の詰める作業だったりとか、それから、まあ1年間国会でお世話になった野党の皆さんと交流であったりとか、ね、一緒にご飯食べに行ったり、
はい、
あのしたりとか、それからその、まあ片手間じゃないですけど、それをやりながら同時に自分の選挙区のお世話になった方々をずっと回ったりとか、で私なんか全国でしたので北海道から沖縄まで回る場所があったので、まあ、本当に1年間、まあ、今2年前のスケジュールとかをあの改めて見てみるとちょっと殺人的なスケジュールで入ってますよ。
ですよね。ちょっと自分もざっと想像しても政治家個人としての、まあ、あの講演会含めてですね、あのそういった活動と、
はい、
議員として当然その政党含めての活動と、
はい、
で、宇都さん、あの政務官とかあの副大臣やられてたじゃないですか、
はい、
あれってのはまた議員の活動と別なことですね。
そうですね、あれはまた公務活動になる、はい、まあ、純粋に言えば国会議員としての活動というよりは行政府の、はい、まあ、副大臣政務官としての活動になってくるので、はい、ああいう役職につけばまたさらにプラスアルファ乗っかってきたり、
そうですね、その行政府の、うん、まあ、お役がない時の方ない方と比べると、はい、格段に忙しいんじゃないですか。
あ、でもですね、あ、その行政府のいわゆる、内閣に入ってない時は時で、はい、党のいろんな役職にやっぱ入ったりするんですよね。あ、いわゆるあの政策を作ったりする政務調査会とかに入ったり、はいはいはい、あるいは、国会の運営をするための国会対策委員会とかのメンバーに入ったり、はい、結局そっちが忙しいので、あ、まあどっちもどっちですかね。
そうですかね。
で、それをまあやりながら、本当に支援者の地元の活動プラス、まあ、いろいろ今問題になってますけど、やっぱりあの政治家にとっても一番大変なのは経営で、いかに1年間きちんとお金を集めて、で、皆さんお金集めをしたらあの懐にポイポイできると思ってるかもしれませんけどそんなことはほとんどなくて、はい、やっぱりお金を集める最大の理由は自分が雇っている秘書さんたちの給料なんですよね、はい、あの一応公設秘書は3人までしか国からお給料出ないので、はい、あとは全部こっちが払ってあげなきゃいけないもんですから、はい、結局まあ個人事業主ですよね。うん、収入事業はやってないので、結局パーティーとか寄付で収入を得て、で、できるだけそれをいっぱい集めておいて、やっぱりその分いいスタッフを揃えるっていう。
なるほど。
まあ、アメリカみたいに下院議員で20名近く の、はい、あの政策スタッフが国のお金からポンってつけられるようなね、はい、システムであればそんなこともいらなくなるんでしょうけど、はい、まあ今なかなかね、
そうですね、
大変な時代ですね、政治家さんは。
でもやっぱあれですか、自分も、まあ、今日30日明日大晦日ですけど、はい、あんまりこう年末年始だからという特別な感覚って実はもうずいぶん前からないんですよ、
はいはい、
仕事はずっとありますんで、やはり同じ感じですか。
あ、逆にでも政治家の場合はこの年末年始はもう地元に帰って、は
い、あ、地元でのまた活動、
まあ、地元にこここそ帰れるっていう時じゃないですかね、はい、で、結構あの人によってですけど31日、うん、1日なんかは年末年始の初詣の、はい、神社とかああいうところに立って、
あ、
やっぱそこに来られる知り合いの皆さんにずっとご挨拶をしている方とかもいらっしゃいますし、はい、あんまり休んでる方っていないんじゃないですかね。まあ、中には国会が閉じるので、この機会に海外に行ってアメリカの要人に会ってくるとか、
あ、
まあ、よく外遊とかって言われたりしますけど、はいはいはい、そういうのをこの時期にされる方もいますしね、
はい、うん、まあ、リスナーの皆さんはね、あの東京で普通にお聞きいただいている方もいるでしょうし、もうふるさとにとっくにねお帰りになられて聞いている方もいると思いますが、
はい、
せっかくの年末年始ですんで、親孝行や家族孝行ねされたらいいんじゃないかと思います。
はい、
もう一曲お送りしたいと思います。石川さゆりでウイスキーがお好きでしょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
1年間振り返ってみるといろんなことがあったんですけど、
はい、
これ一番の自分にとっての一大ニュースだなっていうのを一個ピックアップするとすれば何ですか。
自分ですね、先ほどちょっと映画撮ってたと言いましたけどね、
はい、
自衛隊の映画を撮るのがずっと長年の自分の中のこう、まあ、目標だったんですけど、
はいはい、
実は撮りました。あ、秋ですね。
それが自衛隊の映画なんですね。
はい、
はい、
それが自分の中でこう一大、
あの
自分の中では出来事ですね。
なるほど、はい、一つのまあ長年の目標に対して一歩、はい、あのまあ、メルクマル作ったっていう感じの、はい、はあ、はあ、なるほど、
はい、
まあ、私は、まあ、一応外交防衛アナリストっていうあれで語ってますので、
はい、
まあ、外交と防衛をずっとウォッチした1年間でもあったんですけど、
はい、
やっぱ今年一番の大きなニュースは日米韓のそれぞれの政権が交代するっていう、はい、そこに直面したってことですかね、
はいはい、
うん、まあ、まだ変わってないですけど来年の頭にトランプ政権にアメリカはなりますし、もう日本はすでにね石破政権、まあ、あのしかも衆議院側の与党が過半数を割れているっていう、はい、まあ、本当に久々の厳しい状態の中での船出ですし、アメリカアメリカでねユン政権が弾劾結局可決してしまって、ね、はい、まあ、このちょっと、どうなっていくのかっていうのが、見通しがまだまだ立たないところではあるんでしょうけれども、
うん、
まあ、まあ間違いなく、政権交代の方向に流れていくんだろうなと 見てますけどね。
来年の2025年も決して安穏とした時代ではなさそうですね。
ですね、はい、だからこうなってくると余計に日本の主体性と意思決定というのが非常に重要になってきてて、はい、結局政治って国民のコンセンサスじゃないですか、うん、な国民の皆さんがいかにやっぱり安全保障とかそういうところに対してもなんかあのネットとかの浮ついた議論じゃなくてあの真剣にあの選択と選択するってことは何かを失う可能性もあるわけですから、うんまあ、選択とそれに対するまあベネフィットリスクをどう考えて取るかっていう冷静な議論ができるかどうかなのかなっていうふうに思ってますね。
そうですね、なんかとかくこう劇場型に行きがちなところもありますんで、
う
ん、
そうですね、
まあ、そういうようなことについて真剣にこう自分のいる国を考えてほしいなと思います、
ね、来年もまた気を引き締めて頑張っていきましょう、
はい、そうですね、はい。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろ別れの時間です、ルミエールのプレステージクラスオランジェ2020にいかがでしたでしょうか。
これはなんかあの年末だけじゃなくて年始にもちょっと開けたいような、はい、
そうです
ね、そんなワインでしたね。本当に日本とあの和食と合うタイプのワインだと思います。
はい、ルミエールではウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
今年も1年ありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。
それでは
良いお年を。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。